Rock Track Addiction. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.
はい、今回も始まりました。ロックトラックアディクション。
ロックトラックアディクション。
はい、この番組はインディーハードロックヘビーメタル系の楽曲をご紹介する音楽番組ロックトラックアディクションでーす。
ロックトラックアディクションです。
はい、今回は2021年7月30日夏竹縄の会でございます。お送りしますのはマコンのベーシストジュンと
マイコンプレックスオブアカデミーとジェイドフォレストカンパニーのボーカルマイコと。
はい、ブラスとヤノッチェでございます。
はい、今回もよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
はい、梅雨が明けて一気に暑くなって、そしてオリンピックが開幕して7月も終わりという今日この頃でございます。
早い。
うん、
うん、
はい、静寂
いや、あのみんな興味あんのオリンピック？俺全くねえんだよな。
突っ込んでいいのかどうか、絡んでいいのかどうか、
あんまり言いたくないけど、私もそんなにはないっていう。まあでもあのね、あの東京オリンピックなんてね、あのもうあるかない、あるかわかんないからね。
うん。
もう開催されたんだから楽しむしかないってことですよね。
うん、まあね。
話題にしづらいオリンピックが過去あっただろうか。
うん。
なんか厳しい時期に当たっちゃいましたね、東京もね。
ね、うん、巡り合わせがね、っていうですね。
そう。まあ、閉会式のね、曲の依頼は俺のところには来てないんだけどもね。
あら。
さあ、また爆弾を落としちゃった。すいませんでした。
はい、これ以上危ないので、さっさと番組始めたいと思います。はい、では番組からのお知らせを今回もお願いします。
はい。ロックトラックアディクションでは、リスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロックヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供をどしどしお待ちしております。詳しくは、レディオ TNT のメールアドレス、info@radio-tnt.net までお願いします。
はい、お願いします。
ロックトラックアディクション、レディオ TNT。
はい、では今回最初のバンドのご紹介です。魂のボーカリストと孤高のロックトリオによる奇跡のコラボレーションアルバムから先行で1曲ご紹介いたします。刺激富士スピリトライアルでダンシングオンジエッジ。
終わりなんて戯言を
はい、ただいまご紹介いたしましたのが8月27日リリースコラボレーションアルバムカウント9究極入りからダンシンオンジエッジでした。
はい、元プレシャスビジネンセスのギタリスト梶山明のバンドゴールドブリックによる最新作でその魂の歌唱を披露したボーカリスト藤井茂樹と一昨年夏にリリースしたセカンドアルバムが高い評価を得たトリオバンド、スピリトライアルがコラボした正統派ハードロックの炎が燃え盛るアルバムが、来月リリースですね。はい、今回ご紹介しましたのは純メタルメタルソングでありながら、ボーカル藤井の昭和歌謡的な重みのある節回しを最大限に生かした楽曲となっておりますということで、
うん
うん、スピリトライアルにいい感じでワイルドさが宿って期待のアルバムって感じです。
うんうんうん、そうっすね。まあスピリトライアルはね、本当その一昨年ですか出したセカンドアルバムが我々の間でも大絶賛、大好評でございましたよね。ほんとすげえ良かったもんなーっていう。
あれはすごかった。
うん。ね。で、今回ね、このカウント9っていうアルバムタイトルなんですけれど、はい。これもあれなんですよね。確かその、もともとこの梶山さんと、スピリトライアルのベースボーカルの伊藤さんが、なんかプロジェクト的にやってた流れがあって、で、その時のバンド名に由来したタイトルなんだよね、確かね。だから、すごく、実は関係が一見なさそうでいて、実は深くあるっていうことらしくって。で、なんかね、先に実はアルバム全曲もう聴かせてもらったんですけれど。
あら。
うん。その多分スピリットライアルと、その藤井さんの今までやってきた音楽性のいいとこ取りという感じで、これ、うん、多分どっちか好きな人も全然楽しめるんじゃねえかなと。で、今回のこのダンシンオンジエッジの曲のように、割となんかそのスピリットライアルの、ちょっとこう、プログレがかった、シャレオツなハードロックっていうところ、と、もうちょっとこの熱のあるところの融合具合がすげえ見事だなっていう出来になってました。うん。本当素晴らしいっす。
これはあれですかね、もうひょっとして曲タイトルはエアロスミスのオマージュだったりします？
あ、どうなんでしょう。でもダンシンオンジエッジって結構割とロック的な表現としてはある形じゃない。
ああ、まあ確かに確かに。
ねえ。だからまあそこら辺なんかも、じゃあ今度インタビューで聞いてきましょうか、なんて、案に匂わせてみるテスト。
そして、カンペが出てまして、次回あたり、もっとスピリトライアル的な曲調の曲をご紹介する予定だそうでございます。
2週にわたり聴けるということですね、う
ん。よりスピリトライアルより、うん、いいじゃないですか、いいじゃないですか。
うんうん、
ねえ、うん。どういう化学反応が起きてることか、お楽しみにって感じですね。
あ、これあれか、ね。あと、発売まで約1ヶ月あるわけですね。
うん。
うん。
うん、早く出てほしいなぁ。
うん。
という、個人的な欲望が溢れ出して
また買うんでしょうな、まあ
ね、チャラいリスナー、チャラい、ちょろいリスナー代表としては、
うん、
サクッと買っておかねばという。
先に言っとく、すっげーいいよ。
ずるいな。ずるいな。はい、そんな、刺激富士スピリトライアルですけれども、
うん、
ライブ情報っていうのがあるんですかね。
はい。ございまーす。
ある、もう。
はい、あります。はい、
うん、
刺激富士スピリトライアルさんは、うん、8月の29日日曜日、東京新宿ワイルドサイト東京にてライブを行うそうです。リリース後だからリリパなのかな。
あ、だね、2日後だもんね、うん、これね。
うん。
リリース、うん。なるほど、なるほど。
うん。いち早く聞けるわけですね。
ですな。
夏の締めは SFS、うん、ということですね。
ね。
はい。
はい。そんな期待の炎が燃え上がる刺激富士スピリトライアルの一曲をご紹介いたしました。皆様ぜひ注目なさってください。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。そして本日2バンド目のご紹介です。メロディックハードコアメタルバンドによる新作アルバムから前回と別の曲をご紹介いたします。ザ・バレルズでI'm Alive.
もなかった。高かった空の上に It's the vibe。
ただいまご紹介いたしましたのが、4月29日リリースファーストアルバムストロンガーザンオール、からアイムアライブでした。
はい、激アツメロディックエモーショナルエクストリームハードコアメタルを標榜するバンドでございました。はい、はい、うん、ドロック方向、怒涛のブラストビート、血を這う重点を降り注ぐ哀愁のメロディー、圧倒的な激アツさで精力的に活動中、ザ・バレルズということでございまして、うん、今回も、ドア玉からぶちかましてきてですね、
うんうん、
俺的にはあの、なんだろう、前のバンドに近い、ニュアンスがあるので、結構血が騒ぐ的な感じで。
ああ、はいはいはいはいはいはい、はい。あの、とりあえずあれですよね、頭、つかみでガツンと聞いてくれますよね。前回の曲もそうでしたけど。
うえ、んうん、ーって言ってる。
でね、まあ、前も言ったんですけど、このバンドね、あの、ベースはね、オーセンティックなメロディックメタルなんですよ。
うんうんうん。
なんだけど、サウンドメイクはそんなにこう、いわゆるモダンってわけでも、モダンに寄せ切ってるわけでもないし、
うん、
なんかギターのフレーズとかも割と、なんだ、メロディックメタル的なところもあるんだけど、ブラストとか、トレモロリフとかをやってしまうという。
はいはいはいはい。
なんか、なんだろう、モダン、最近のこう、いわゆる7弦、8弦とかを使って、ヘビーな曲が聴けない人なんだけど、うん、メロディックメタルはもうちょっと激しさ欲しいなみたいなことを思ってる人がいたらすごいハマるんじゃないかなという気がしますが、
うん、
いいとこ取りになるのか、ニッチ産業になるのかは、ちょっとよくわからないみたいな感じ
です、うんうん、でもあのやっぱり他のそのこの手のそのオールドスクールをうまく取り入れたそのニュースクールバンドの中でも、ちょっと年で違うのは、やっぱり、あの、ボーカリストの存在だと思うんですよね。
ああ、そうですね。
うん。とにかく歌ってるじゃないですか。
うん。
で、うん。ディストーションボイスでこんだけ歌えてるっていうところが、ちょっと他と違うところだなと思うし。
確かによく聞こえる。
ね。
うん。
だから、その、
伝わる。
うん。センスみたいなところ、その、ここを狙ってるっていうところの、狙い方っていうのが、すげえピンポイントでいいなぁという感じがして、うん、あと、それとなんかそれをね、すげえ計算してやってる感じがしないのがまたいいんですよ。
ああ、まあ、いやらしさはないですね。
ない。
うまいこと、ハマったり、ハマってるなって。
そうそうそう。あの、前回俺がほら、飲みに行きたいというふうに言った表現。
はいはいはい。
ああ、俺これ好きなんすよなみたいな風な。でしょでしょって言ってくれそうな感じ。 これがまたいいっすっていう。
前回褒めちぎったら、バンド本体からえらいリアクションをいただきまして。
そうそうそう。おかげさまでこちらもだからトークボンバーちょっと本当やりたいなと思ってまして。だから、はいはい、ね、今まあ、トークボンバーの方もね、オンラインですんで、ここはだから一発、うん、オンライン飲みインタビュー的な感じで。
なるほど。
ちょっとやってみたいなと思って、近々バンドさんにちょっと、コンタクト取ってみようと思ってます。
はい。
なんかそういう意味で言ったら、あれですね、こう、トラットベースのメタルバンドがモダンさっていうの、うん、なんかを入れるっていう意味では、なんか音苗座とかよりうまいこと入れてるなっていう感じがします。
あ、ほんとそう思う、そう思う。
なんか音苗座の、僕音苗座すごい好きなんですけど、モダン方面に取り入れるのはちょっとダッセーなと思ってる。
うん。だあれだよな、なんだっけ俺、ブレッドフォーマイバイレンタインとかさ、あと、トリビウムとかっていうのも割とそこら辺を結構取り入れた先駆者だと思うんですけど、あの辺の取り入れ方よりもより実はこっちの方がナチュラルで洗練されてるなって思ったんだよね。バレルズに関して言うなら。結構世界レベルで本当うまいことやってると思いますよ。
うん、
なんかね、やってることがはっきりわかるんだけど違和感がないというで。
うん
なかなかすごいなと思います、
うん。ね、なんかすげえ大絶賛だね、これね。
めちゃくちゃ褒めてますね。またなんかバンドから褒められちゃいます。
ね、聞いてくれてますかって。
聞いてますか、ね、聞いてますか、
うん。
はい。というわけで、そんな番組大絶賛のザッパレルズでございますけれども、ライブ情報があるんでしょうか、はい、
矢野っちさん。
あら。
じゅんさんには、申し訳ないんですけれども。
はい。
ザ・バレルズさん、ザ・バレルズさん。
なんだ、なん
だ。ライブ
見てるけど
見てなのでございます、はい、というのも、はい、ちょっと前にやっちゃってるんですね。8月以降はまだ未定なんですけれども、
うん。
うん。きっとまたやってくれるでしょう。
まあ、まあ、ね、それだけ。段階でお知らせできるものがないっていうだけの話で。
ね、うん、うん、アルバム4月に出てるしね、大体ね。
そうですね。
うん、やるでしょう。うん、
そろそろ一段落してもおかしくない時期だ。
そうそうそう。
そして、何かカンペが出る。カンペが出る。ツイッターとか。
ツイッターとかチェック。
そうですね。オフィシャルがツイッターであるので、はい、続報に関しては、そちらのツイッターなんかをぜひぜひチェックしてみてくださいと。ということで、うん、はい、今回も大絶賛になってしまいました。ザ・バレルズのご紹介でした。噛みやすいね、このバンドね。
うん、
はい、というわけで皆様チェックよろしくお願いいたします。
ロックトラックアディクション、アンテリオ、ELD。
はい、そして本日3番目のご紹介です。仙台出身のサブカルミクスチャーバンドによるセカンドアルバムから一曲ご紹介いたします。ローゼンシエルでエバープレイヤー。
闇から抜け出せトラウマプレイヤー秘密の外何か巻き込んで飲み込んだ言葉をさらけ出せ暗がりの昨日にさよならするよ5年前のことばっか考えてるそんな夜は続く第何回目の一人反省会何をどうしても過去は変わらない今頃きっと高笑いしてだろう乾いた心でねえいつまでここにいたい何も見えない聞こえないここに加速する情報と比較的排他的な心の闇素晴らしいほどに大きな言葉を持ち寄せてないのが運の尽きそれが全ての終わり気をつけた方もみ消して私の意味を乱せよ闇から抜け出せトラウマプレイヤー抱えて生きることすら呪いなら闇を切り裂いて見つけた光へ 壊れるまで走るまででしょう。私の声は届かないかもしれないね。それでも今ある足で手で声でも書いて叫ばせてくれよ。枯れた声でもう宣告をしたいんだ。お前はもう私の敵じゃねえと。
はい、ただいまご紹介いたしましたのが、2020年2月28日リリース、セカンドアルバム Witching Circus with Dream 10曲入りから、バープレイヤーでした。
ハードロック、ヘビーメタル、ジャズやラップ、ミュージカルなどをミックスした男女ツインボーカルバンドの最新セカンドアルバムです。8月14日土曜日に宮城仙台スペースゼロでのライブをもって、ベーシストのエリーが惜しくも脱退ということで、今回はそのエリーが作詞作曲した楽曲をお届けしましたということでして、
うん、
うんいつも結構紹介する曲とまた毛色違いますね。
うん、まあ、うん、どの曲も違うからねっていう感じなんだけど。どの曲も
違うんだけど。うん、なんつかね、いわゆるこう、ハードロックヘビーメタル的なテイストはちょっと薄め。
うん、
っていう感じですね。
ね。多分なんかあれなんだろうね。このエリーさんの音楽的思考っていうもののまた違いなんかもこれを聞くと、まあなんとなくわかるところなのかねっていう感じですかね。
若干なんかあれですね、青色1号に通じるものがあったりなかったり。
ああ、やっぱそこベーシストだからなのか。
なんああ、なるほどね。
この、ロック、なんすよ、いわゆるこうハードロックから向こう側、じゃない要素で曲できてるみたいな。
うん。
こんな感じがしますね。
はい。まあ、とにかく前も言ったけれど、この、ベーシストのエリーさん、本当に惜しくもですな。
うん。
うん。うん、
すげえいいベースだなと思ってたんで、近年見た中でも、うん、本当俺、トップレベルに好きなベーシストですよ。
ほうほうほう。
うん。何よりなんかタイム感とかね、その間の取り方がすげえうまい。ベーシストなんで、派手なことしてるわけじゃないんだけれど、うん、多分、楽器やる人間は、うん、うわーとか、ドラマだからこそなのかもしらんけど、うわ、このベースと一回やってみてえな、音出してみてえな、と思わせるようなベーシストですね。
なんか前回も矢野内さんね、そのように褒めてましたよね。惜しくも、
そう。
脱退されたということですが。
そう。まあだからちょっと、まあもちろんこれでね、やめるわけじゃないでしょうからね。ちょっと彼女が次どういう動きをするのかはちょっと注目しておきたい感じですよね。
はい。
そうですね。あとは今後のね、ローゼンシールさんの活動にも期待ということで。
ね。というところで。
うん。
双方ともに幸を多からんことを。
はい、というわけで、そんなローゼンシールのライブ情報ですけれども、今も言いましたが、はい、
うん。
はい。
うん。8月14日土曜日、宮城仙台スペースゼロにて、ライブを行います。
はい。
はい、
で、ここで、エリーさんが脱退してしまうということなので、うん、現体制で、そのライブを見れるのがラストということなので、うん、皆さんぜひ足を運んでください。
はい。そして、まあ、ローゼンシールの今後のですね、動向なんかについても、オフィシャルサイト、SNS なんかでぜひぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、そして、行ってしまおうかな。今回4バンド目のご紹介ですね。当番組 MC マイコがボーカルを務めるユニットのアルバムから1曲ご紹介いたします。マイコンプレックスオブアカデミーでアリスシンドローム。
してる時計の
ただいまご紹介いたしましたのが2020年6月7日リリース、コンセプトアルバムデイドリームアリスストーリー10曲入りからアリスシンドロームでした。
ボーカルマイコと様々なアーティストへの楽曲提供やスタジオミュージシャンとしての活動をしているギタリストアカツキとのユニットによる最新作は不思議の国のアリスをテーマにしたコンセプトアルバムとなっております。9月5日日曜日東京吉祥寺クレシェントにて主催ライブを開催するとのことです。ということで、
はい、
マイコンプレックスオブアカデミーでございますよ、う
ん、はい、
うん、
毎朝いつも流してくれてありがとうございます。
すっごいニヤニヤしてる。
またあれだ、これ、はい、あの紹介曲数回数がまたカウントできたと。
よーし、1位取るぞ。
ね。
このあのアルバムは初の試みで、あのコンセプトアルバム、あの、うん、不思議の国のアリスをテーマに、
うん、
一枚丸々、うん、あのまるで本を読んでいるかのような CD を作りたいと思って、あの、うん、やったんですけど、もうね、1年以上前だね、これ。
あ、そっか、そうなのか。
うん。新作
ちょいちょい紹介してるからな。
何を隠そう、
うん、
その、9月5日のね、あの、主催は、人前で、あの、有観客でね、ライブするの、1年ぶりなんです。
うん、マイヤー
的には。
はいはいはい。
うん。もうずっとやってなくて、ライブを。
うん、
まあ。ツイキャス配信みたいなのは月1でやってるんですけど、
うん。
あとは、その、カバー、ライブができない分、YouTube でカバー動画を上げたりとか、そういう試みはしてたんですけど、なかなか、そのね、ユニットでライブっていうのもあんまりないのでね。
昨年のライブは9月6日が最後だそうです。
わあ、じゃあちょうど1年。ちょうど1、あ、言っちゃダメだ。
あんまり人の曲を歌わないでください。
そう。乗せてはいけなかった、電波にね。うん、はい、まあ、そんなわけでね、あの、久しぶりに皆さんに会えるということで、しかも、9月5日というのは、私の、誕生日当日なのでございます。
おめでとうございます。うん、ちょっと早い
けど。ありがとうございます。
これは何をリクエストしているのかしら。
え？リクエスト？
なんかあれなんですよね。9月5日って誰かと同じ誕生日なんですよね。
あ、フレディ・マーキュリーと、うん、フレディ・マーキュリーと伊達政宗と一緒ですね。
すげえなんかこう、ごちゃ混ぜ感半端ねえ。
だってあと、キム・ヨナも誕生日。
おぉ。脈絡のなさ。
そう。
伊達政宗、あっちだこっちだって、旧暦だよね。
そう、あの、あと、あの、なんていうんですか。この対バンに、うん、あの、ユニポイントサーバンツさんと、
うん、
アリストピアさんと、
ほうほうほう、
キスザカルテットさんがいるんですけれども、
うん、
キスカルの舞子さんとは、名前も一緒、血液型も一緒、で、あと誕生日も一緒なんですよ。
へぇー。
そう、なので、あの、ダブルバースデーということになっております。
素晴らしか。
はい。あの、お祝いに来てちょうだい。
はい。というわけで、マイコの大宣伝、とどめにライブ情報をお願いします。
え、あ、じゃあ、復唱します。
改めて復唱お願いします。
5日、日曜日。
はい。
おなじみ、東京吉祥寺クレッシェンドにて、バースデー主催をやります。
はい。
よろしくお願いします。
9月5日だから、皆さん今からスケジュール開けといてね、というお話ですね。
はい。お願いします。
はいはい。そんな番組大プッシュの、オブアカデミーのご紹介でした。マイコともどもよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。では、ここで番組からのお知らせでございます。6月26日に東京吉祥寺クレッシェンドで開催されたメタルプレイスジャパン東日本大震災チャリティーライブ、当日の入場チケットと有料配信、そして CD の売り上げから経費実費を除いた純益の寄付金額は、概算で約12万円となりまして、それ、過去累計で約400万円となりました。
超えた
ー。
は はい、ご協力いただいた皆様、誠にありがとうございました。詳細な寄付金額は、追って MBJ 公式からも発表いたします。チャリティーアルバム Forever、引き続きよろしくお願いいたします。いうことでございます。400万円でーす。
すーごーい、
うん。俺、このうちいくらぐらいに貢献したのかな
10年で400万円。すご。
下水こと言ってしまった。
すごい。音楽が人を救うってまさにですね。
ねえ、うん。まあ、ね、とにかく、今回ね、何度も言ってますけど、本当テーマソング難産だったんで。いや、よかった。本当よかった。いやー、だってさ、これで、そう、もうなんだこれとかって言われたらすげーがっかりじゃんって。ね。まあ、本当は他の曲もすげーいいんで、これコンピレーションアルバムね、ですから買ってくださいね、ということで。
はいはいはい。
はい。
これに CD の売り上げがプラスされるので、410万円になるそうです。
イェイ、やった。
うん。あ、そうか、これから、CD がお店とかで売れたのが、付加されて、さらに金額が増えるということでございますね。
ほー、すごいわね。
いいですね。400万円って結構いい車買えちゃうよ、みたいな。そして、番組からのお知らせをもう一つお願いいたします。
はい。ロックトラックアディクションでは、リスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロックヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供をお待ちしております。詳しくは、info@radio-tnt.net までお願いします。
はい。よろしくお願いいたします。そして、番組後半恒例、後半というか終盤恒例の、
A2Z!
はい。というわけで、A から始めたこの企画、もうね、1年と半分を過ぎまして、佳境でございます。はい、今回はね、A和辞典をね、見てもらうとよくわかるんですけど、アルファベット、英語の中で S が一番単語が多いっぽいんですよ。
へぇー。
その中で何を語るかというと、うん、よりによった結果、今回は、ソルスターフィアでーす。はい、誰も知らないですね。困りましたね。
もうすごい滑ったような反応だったね、今ね。
そうですね、ごめんなさいね。
いいよ、いいよ、よ。
まあ、これはね、個人の思い出でやっていく企画なんで、うん、もうね、しとしたらそれはそれということで、ね。じゃあ、舞子さん近いよ、近いよ。
はいはいはいはいはいはいはい。
ね、アイスランドにね、ソルスターフィアというバンドがおりまして、
ほい。
アイスランドって言うとですね、まあ皆さんね、とりあえずビョークかなって感じなんですけど、
うん、あと知らない。
ですね。まあアイスランドにはね、独特のね、なんか音楽シーンで音楽文化的な土壌があるらしくて、なんかいわゆるこう王道のバンドっていうのは、昔シガーロスとか言いましたけれども、なんかあんまり出てこない、うん、でも結構なんていうのかな、雰囲気のあるバンドがちらほらいるわけでございまして、うん、そんな中で、僕が YouTube を巡り歩いてて出会ったのがこの、ソルスターフィアですね、うん、というバンドで、ね、検索するとね、ブラックメタルとかね、ディプレッシブメタルとか、ポストメタルとか、なんかいろいろジャンル分けがされてるんですが、僕的には結構なんだろう、ポストロックっていうほどじゃないけど、シューゲイザーとかね、あっちのもうちょっと一回突き抜けちゃった人がやる音楽みたいな、うん、印象を持っております。SOLA、ソルスターフィアだから SOLSTAFIR で、検索していただくとですね、動画なんかも結構いっぱい出てくるんですけど、ね、語音の中にも、なんかこう、美しく儚いメロディーを叩いたバンドでございます。
うん、
やってる人たちは、ヒゲかつ、もじゃもじゃのおっさんたちなんですけれども、
うん、
ヒゲもじゃのおっさんたちが、綺麗な、うるさくて綺麗な音楽をやっております。でね、映像作品としてね、映像がすっごい綺麗なんですよ。
うんうん、
ただね、ストーリーはよくわからないっていう、うん、ちょっと、ね、よくわからないですけど、ね、内容についてはあまり、考えすぎてはいけないというですね、まあ、映像が綺麗。多分地元の、まあアイスランドなんで、ロケーションいっぱいあると思うんですけど、うん、まあ、アイスランド的な荒涼としたところでね、映像の撮り方とかもすごい上手くて、映像作品としても綺麗な、ミュージックビデオを使っ ているバンドで、そうですね。まあ、好きな人は好き、嫌い、まあ、ピンとこない人は全然ピンとこないみたいなバンドなんですけど、
うん、
僕は結構好きでね、なんか、ブラックメタルとかプログレッシブメタルって言われてるんですけど、僕的にはなんか、綺麗な曲をやるバンドっていう感じですね。
ね、ね、うん。
割とロックンロールな感じで、もうちょっと、モダン寄りで、ざっくり、ギターの音がしてたら、僕はかなりフェイバリットなんですけど、今のところ結構好きくらいな感じです。
先にね、なんか今回、そうそうそう、今回このバンド紹介しますっていう風にして、YouTube のね、PV を貼り付けてくれてたのです、うん、ちょっと、これ、収録前に見たんですけれど、まず確かに一つは映像がとても綺麗。
うん。
うん。で、あと、楽曲的に言うと、これ、例えばこれ聞いてるリスナーさんに対してメタル的な感じとか、その周辺音楽で言うと、まあ、ピンクフロイド的とかね、あとはゴシックメタル化してからのギャザリングとか、うん、パラダイスロストとか、そっちの、いわゆるなんかこう、北欧系とかなんかのもともとブラックメタルやってた人たちが結局進化して、進化して、進化して、
違う次元に行ってしまったみたいな感じ。
そう。全く別の方向に向いちゃいました、みたいなさ。うん。メタル変えちゃいました、みたいなような感じの音楽が近いかなっていうところなんだけど。あとね、なんだろうな、このバンド知らねえだろうな。マリリオンのスティーブ・ロザリーっていうギタリストがやってた、ウィッシング・トゥリーってバンドがありましてね。僕それすっごい好きなんですよ。それのファーストアルバム。
すげえうなずいてる人がいる。
はい。とかなんかの雰囲気に結構近いんで、今言ったキーワードにピンとハマる人。うん、宣伝してた。うん、そうですよね。知ってます。
そうだった人がいます。
うん。俺、あれですよ。この人と一緒に酒飲んでる時に、この話したら、結構売れたんすよって言われて、あ、そうだった、この人だったっていう、そう、のを思い出しました、今。とかね。
あとね、うん、あれですよ。ソルスターフィアのね、いいところはね、歌詞がアイスランド語なところです。
あ、やっぱそうなんだ。
昔ね、舞子さんが就任する前、相方 MC がアキナだった時にも、スウェーデンのケントっていうバンドを紹介したと思うんですけど、
うんうんうんうん、
僕は多分ね、ゲルマン語のね、こう、もしゃもしゃした感じのね、ニュアンスが好きなんだと思います。
うん。英語に聞こえなかったもんね。
そうですね。まあ、ゲルマン語の一派なんで、英語の親戚っちゃ親戚なんですけど、
うん、
どっちかっていうと、そうだな、ドイツ語とか、ノルウェー語とかの方が近い印象ですね。
さっぱりわかんなかったけど、でも、なんか語感の響きってあるよね。
そうですな。
うん。あっちの言葉特有のさ。
うん。
語感が硬いというか。
うん、まあ、例えば、なんだ、ウクライナとかロシアのバンドとかだと、それまたスラブっぽい響きの歌詞だし、
うん、
まあ、スペインのバンドとかで、スペイン語でやってるバンドとかだと、また、なんだろう、あれですよ、昔、世紀末が、エルドラドをスペイン語でやったみたいな感じのニュアンスになるわけですよ。これは、舞子さんサービスでございます。
うん、
はい。まあ、そんなわけでね、アイスランドっていう、まあ、イギリスの北西にある、もう絶海のことでございますけれども、そんなとこにも音楽シーンがありますよ、ということで、うん、もし気になった方は、ぜひ一度チェックして聞いてみていただけると、僕が喜びます。
うん。
はい。というわけで、なんか僕は今回は暴走した感じになってますけれども、アイスランドのソルスターフィアのご紹介でした。はい、というわけで、うん。なんか共演者の皆様のリアクションが少ないと凹みますね。
何一つわからないからな。
ですね。はい、うん、誰かね、フェロー諸島とかね、グリーンランドの音楽シーンとか紹介してもいいんですよ、みたいな、ことを言いまして。
むちゃぶりだな。
はい、というわけで、今回は、A2G 僕の S でしたので、次回は舞子の S でございます。
来たー
もう言わなくてもわかります
来た。
あれでしょ。
あれだってわかってるじゃないですか、皆さん。
わかってるわかってる。逆にあれをついになんて言うのかなと思ってんだけど。
一つ言わせてください。
はい。
本命はあれですけども、でも、 まだセックスマシンガンズも、翔也も好きですから。うん、うん。それ以上にあれが好きなだけですから。
いいんです。一番を紹介すればいいんです。
うん。うん、だから、ごめんね。私、好きなのよ。
意味がわからない。
好きなんだけど、一番好きなの、あれが。お楽しみに。
逆にあれじゃないのも含めてお楽しみにだね。
逆にあれじゃなかったらビビるわっていう。
うん。
うん。
怒るわ。
今までのね、積み重ね一体何だったの？
そうそうそう。
はい、というわけで、次回なんかある意味クライマックスなんじゃないかっていう A to Z の S でございますけれども。うん、はい、また次回もお楽しみになさってください。ミュージックペディア A to G でした。よろしくお願いいたします。はい。そして、このテンションのまま、本日5番の目のバンドを紹介したいと思います。本日、最後にご紹介するのは、元絶対クラブのベースによる、青色1号でございます。はい。ベーシスト一ノ瀬が作詞作曲した楽曲に、様々なアーティストがコラボする企画としてスタートした、音楽に呪われた電子系サブカルロックのソロプロジェクトでございます。今回ご紹介する曲はですね、ベースプレイヤーの部分にスポットを当てた一風変わったインストゥルメンタルな曲でございまして、
うん、
あ、スリーピングウォーカーという曲なんですけれども、インストです。ベース
インスト、かっこいい。かっこいいんです、これが。
うん。しかもね、うん、この曲ね、上手くないとちゃんとできないっていうね。
もう、なぜなら、まさきさんだから。
あ、そうなのね。
うん。まさきさんが、リードベースを弾いてらっしゃって、一ノ瀬とツインベースをしている。
なるほど。
曲なんですけれども、先日青色1号のツアーファイナルに、出演させていただきまして、この曲生で弾きました。
うん。
うん。
まさきさん演奏で。
どうでした？
もう、凄まじかった。
もう、
凄まじかった。うん。で、あとは、やっぱ、一ノ瀬が、このソロプロジェクトを立ち上げて、1年で、フルアルバムを完成させて、うん、で、ツアーファイナル、立派に、こう、終えたのは、もう、お母さんみたいな気持ちで、感動しました、純粋に。
はいはいはい。
うん。
もう結構ね、立ち上げた時から、こう、なんていう関わってるというか、そんな感じです
ね。そう、も
とも
とは、一緒に飲んでる時に、うん、なんかやってみようかなみたいな軽いノリでやったことが、
うん、
ここまで成長したので。
気づいたらフルアルバム出しの、
うん、
ツアーに出のみたいな感じになって
る。そう。もう曲もね、作る速度とかも早いし、行動力がまたありますよね。
そうですね。
本当に。
全部一人でやってるしな、
うんうん。うん、すごい。本当にすごいと思います。
はい。そんな頑張ってる青色1号のアルバムの情報をお願いいたします。うん、
はい、5月26日リリース、ファーストアルバム、サムブルー10曲入りから、聞いていただくのは、あ、スリーピングウォーカーっていうインストの曲ですね。
はい、そして、ライブ情報がたくさんある。
はい、たくさんございます。
うん、たくさんある。
さすが、
はい、
さすがね、このフットワークの軽さすごいよ。うん、ちゃちゃっと、ちょっと紹介しますが、8月の21日、東京下北沢ブレス、これで、ソロ。今までね、サポートがいたんですけれども、なんと一ノ瀬一人。ソロですね。はい、一人。
それだけ。
一
人だけ。どうなるのか私もちょっとわかんないんですけど。何やるんだろうな、というところですね。で、その翌日、8月22日、東京下北沢レッグ。こちらは第1部、第2部とありまして、第1部は私が歌います。よろしくお願いします。
はい。
はい。で、9月4日土曜日、愛知名古屋今池スリースター。うん。うん、で、9月7日火曜日、東京下北沢ライブホリック。そして、10月30日土曜日、東京池袋チョップでライブがございます。
チョップに出るんだ。はい。
ね。
うん、みたいですね。
ちょっと意外。
いろんなとこ行きますね。
ちょっと意外な気がする。
うん。で、この他あれでしょ、はい、ヒーナキャットとかいろんなサポートもまた入ってるわけでしょ。
うん、すごい。本当にすごいですね。
すごいね。
売れっ子だ。
ね。
売れっ子だ。寝る時間ないだろうな。
倒れないでねって感じ
だ
よね。
体だけは壊さないで。頑張ってほしいですね。うん。
う
はい。そんな、絶賛大奮闘中な青色1号の、今回は、スリーピングウォーカーを聞きながらお別れとなります。また次回ですね、2週間後、番組またやりますので、お楽しみになさってください。お送りしましたのは、マコンのベーシストジュンと、
マイコンプレックスオブアカデミーとジェイドフォレストカンパニーのボーカルマイコと、
はい、ブラステッドヤノッチでした。
はい、ではまたですね、次回、お耳にかかりましょう。よろしくお願いいたします。じゃあねー。
じゃあねー。
info@radio-tnt.net